もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
過去に私の身に起こったネガティブなこと、例えばいじめとかについて、はい、今でも思い出してしまうので、
はい、
それについてどのように向き合っていったらよいかということをお聞きしたくて、
はい、
相談しました。
まず、あなたおいくつですか？
34です。
34歳。結婚してらっしゃる？
していません。
親御さんは？
今生きてまして、67と66です。
66歳がお母様。
67ですね。
67がお母様。
はい。
お父様が66。
はい。
で、ご兄弟は？
2つ離れた兄がいます。
あ、お兄様。はい。おいくつ？
36です。
36歳ね。はい。で、その過去のことってどういうこと？
私が中学生と高校生の時にいじめを経験しまして、
はい、あ、はい、
例えば今でも思い出に残っているのが、
はい、
一緒にトランプをしてお金を取られたりとか、
うん、あら、いくらぐらい？
2万円ぐらいですかね。
あら、
はい、
それはどういう感じで？
ライフゴーっていうトランプのゲームがあるんですけど、
はい、
そのゲームで自分が負けた時だけ本当にお金をかけるみたいな感じで。
ということは何人でやるの？
5人ぐらいですかね。
うん。で、5人中あなただけお金取られたの？
そうです。自分が本当に一番になりそうな時は本当やっぱなしねっていうふうに。
ということはその他の4人の人たちはグルになってるっていうか一緒に。
そんな感じですね。
ああ、で、それって何回ぐらい？
まあ、5、6回ですかね。
で、そのことで自分の中で悔しい思いのまんまつながっちゃったっていうこと？
そのことよりもすごく印象に残っていることがあって、
うん、
実は中学の時に友達の家に入った時に自慰行為を強要されたりしてすごく恥ずかしい思いをしてしまったので、
うん、
そういうのを最近思い出すんですよね。
うん、これってあれですか？同じ仲間？
そうです。
なるほど。じゃあ高校の時は
いじられキャラってこともあって、
うん、
別の人にやっぱターゲットになってしまったんですよね。
じゃあ高校の時にはどんないじめにあったの？
一番ひどかったのがですね、
はい、
高校の時にズボンにベルトをしていたんですけど、
はい、
そのベルトをみんなで自分の周りに 4、5人が集まって持ち上げられて、
うん、
なんか打ち上げ花火みたいな感じで宇宙に浮かされまして、
うん、
それでゴミ箱の近くに落ちまして、
うん、
頭を5針ぐらい縫う怪我をしたっていうのがありました。
はい、
それから自分保健室登校を半年間ぐらいしたんですけど、
はい、
はい。
その後あなたは中学高校終わってその後はどうなさった？
大学に行って4年時にちょっと鬱になってしまって引きこもってたりしましたね。
はい。大学行ってる4年生になるまで、すなわち3年生の間は普通だった？
引きこもりがちでしたね。
あ、その時も引きこもりがち。
はい、自分はあの12歳の頃に小学校の3階から落ちまして、
はい、
頭を打ってしまったので、
はい、
それが原因でちょっとコミュニケーションとかもちょっと取りづらくなってしまった。それもあって人とコミュニケーションを取ると自己嫌悪に苛まれるというか、言葉が出ないんですよね。雑談とかも全然できないし、相手にとってみればこの人何考えてるか分かんないみたいな感じに、
あ、なるほど、
になってしまうんですね。うん、はい。
で、その後就職は？
できませんでした。大学も中退
で。あ、大学中退なの？
はい、
はい。これはどうして？
精神を患ってしまって自殺を図ってしまったんですね。
あら。
それで実家に呼び戻されて、
ね、
入退院を繰り返してました。
この頃のね、親御さんがどういう対応してたか覚えてる？
実家に戻して、まあ、ゆっくりしてよってことで、
うん、
部屋にずっと引きこもっているのを許してくれましたね。
はい。
それと中退した後、
うん、
障害者手帳の申請とかも親がしてくれましたし、
うん、
すごく感謝してるんですけど、
うん、そして今は何かしてますか？
今は働いていません。家事の手伝いですとか。
ああ、家事の手伝い、はい、
はい。家の周りの畑の手伝いとかもしています。
なるほど。で、今日ね、ご相談にお声をかけてくださったっていうことは、
はい、
何かをきっかけになんとか自分を 変えたいとか何かで今日ご連絡を下したの？
きっかけというのがやっぱインターネットとかでそのいじめられた人の人生は良くないとか、
うん、
最近性的な被害とかがその後の人生を苦しめることになるとかっていう情報を得て、うん、いいお言葉が聞ければと思いまして。
なるほど、
はい、お電話しました。
わかりました。ということは今日のご相談はあなたがその前に思い出しちゃってることを思い出したくないっていうのか、
はい、
今後の人生をいいことがあるような生き方がしたい、
はい、後者ですね。
後者ですか、
はい、はい。
今日はですね三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
元気ないね。
あ
今一番好きなことって何？
自転車を乗って、うん、じゃあたら走ることですかね。
あのね、
はい、
まず自分を好きにならないといけないと思うんですよ。
はい、
うん、でね自分を好きになるにはいろいろな方法があるんだけど、
はい、
あなたがねちょっと誤解してるところからちょっと言うよね、
はい、
インターネットで、はい、いじめられた人の人生は悪いというのを見た、ね、はい、それであなたは不安になったんだよね、
はい、
そこがねまず間違っててね、
はい、
いじめられた人間の人生はまずいっていうのはね、はい、あなたに向けられた情報じゃないんだよ。いじめられた人の人生は悪くなるから、はい、お前らいじめるなよっていういじめる側に対するメッセージなんだよ。
あ、
ね、あなたはいじめられた側なんだから、
はい、
そういうね情報っていらないのよ、
はい、
だからあなたはね情報の取り方が間違ってるよね。
なるほど、
うん、それとね嫌なものをね嫌っていうのがすごく大事なんだけど、はい、あなたはね、なんかね、そういうことすると嫌われるみたいに思ってるでしょ？
ありますね。
ね？でもね、そういうことしてると結局はね、自分を好きになれないと思うんですよ。
はい。
うん。一つね、大事なのはね、自分はコミュニケーション能力が足りないから、人のことをあんまりわからないし、分かってもらえないみたいなこと言ったじゃない？
はい。
人のことっていうのは、基本的にはわからないから、これはねコミュニケーション能力がどんなに高くてもわからないんですよ。だから人のことは普通理解できないっていう前提があなたにないのね、
うん、
うん、それともう一つはね自分のことは誰にも理解してもらえないっていうのが常識なんですよ。でもあなたは誰か自分のことを理解してくれる人がいるんじゃないかとかね、自分のことを分かってほしいっていうふうに思い込んじゃってるわけよ。でも自分のことを分かってほしい、嫌わないでほしいっていうふうに思うとね、
はい、
人間ってね弱くなるんですよ。
うん、
だからね人のことは分からないし自分のことなんか分かってもらえるはずもないっていうのが前提にして生きてないと、
うん、
コミュニケーションっていうのはできないんですよ。ここが大事なのね。それで嫌われたくないみたいなことを言うと嫌なことを嫌って言えなくなるのね。でもね私ね一番好きなことは何って聞いたじゃない、
はい、
本当に一番好きなことを見つけて楽しく暮らせたら人生って最高なんだけどさ、
はい、
好きなことを見つけるためには、
はい、
簡単にできることがあってまず嫌なことをやらないことなんだよ。これは嫌だこれは嫌だこれは嫌だっていうことをね、
はい、
どんどんどんどん排除していくとね残ったものが一番好きなものになるんだけど、
うん、
あなたはまずその基礎の基礎ね嫌なものを嫌って言えない、これが弱いところでさ、それを繰り返していくとどうなるかっていうとね、あなたが今陥っているように結局自分のことを好きになれなくなっちゃうわけ。あのね記憶を塗り替えるにはあなたはもう十分な時間を過ごしてきてるわけだって、いじめられたのは中学や高校の時なんだから、
はい、
あなたに今できることはねやっぱり記憶の塗り替えとね発想の転換だと思うのよ、
はい、
魅力的な人っていうのは、
はい、
発想がねポジティブなんですよ、
は
い、楽観的なの、間違いなく楽観的なのね、
はい、
私今ね 奇人百人一首っていうのを読んでてね、
はい、
つい最近読んだのでね、山賊に会ってね、身ぐるみ剥がれたっていう事件の、
あ、
うん、そういう時にね、彼はねまずねお金あってよかったと思ったって、
はい、
うん、俺はその時に取られても不自由しなかったと、
あ、はい、
ご飯を食べられなかったわけでもないし、
はい、
その日に泊まるところがなかったわけでもないって、
はい、
そういう考え方をしたりね、
うん、
もう一つはね、どうしても忘れられない記憶っていうか、すごく悲しいこととかすごく辛いことって起こることがあるじゃない、
はい、
私はね、そういう経験一回あるんだけど、
はい、
その時にね、私は何を考えたかっていうとね、
はい、
これ以上辛いことはもう起こらないって自分で決めたんですよ。自己暗示だよね、
はい、
そしたらね、それより後に起こったことは、
はい、
あの時が一番辛かったはずだっていうふうにね、
うん、
自分で納得させることができたんですよ。
あ、自分もその、
うん、だからね、
思い出した時に、
あなたもね、
はい、
中学や高校でひどいことがあったかもしれないけど、
はい、
それよりひどいことは今からは起こらないっていうことを決めちゃいなさいよ。
わかりました。
自分にも言い聞かせてね、
はい、
何があろうとあれより辛くないはずだと、
はい、
その時だけ思い出していいよ。そうでもないのにそれ思い出す意味ないじゃん。
そうですね、
うん、だから思い出した時にはね、例えばね、自慢話にできるわけよ。大富豪ゲームをやった時にね、
はい、
いじめられたと思わないで、
はい、
みんなは卑怯なやつだったと、
あ、
俺だけはちゃんと負けた時には払ったんだって言ったらさ、
うん、
これって自慢話じゃん。
そうなりますよね、
うん、だから自分がいじめられた、いじめられっ子だったっていう記憶をね、
はい、
もう塗り替えちゃいなさいよ。自分だけは潔かったっていう風に、
ちょっとやってみます。
うん、でね、それをね一個ずつ一個ずつやっていくと、
はい、
自分のこと好きになれるからね、ちょっと自慢話を人にするようなつもりで日記書いてごらんよ。
あ、
うん、思い出しながらでいいから、その思い出す時にね、俺がどんなに偉かったかっていうことをで書いてごらんなさいよ。そういう発想になるから、そうすると楽しいこといっぱい見つけられるようになると思うよ。
はい、
やってみ、
やってみます。
はい、頑張れ。
ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい。
あなたのお話を伺ってたら、とってもいいご両親じゃないですか。
はい。
あなたは自分が自分がって思うから被害妄想的になっちゃうんだけど、
はい、
人に何かをしてあげる、例えば親御さんたちがよくして暮らしてる、じゃあ親御さんのためになることしようとか、自分のすることに意義のあることを考えていくと、自分がされたことばっかりを悔いているだけの頭がだんだん変わってくると思います。
はい、
とりあえずは今まで一生懸命育ててくれて、今もまだ親のすねかじってるわけじゃない。
はい、
その親御さんにちょっとは楽させてあげることを自分でしてみようとか思ってみてよ。
わかりました。
じゃあそういうことで、
ありがとうございました。
それじゃあ失礼します。